ヨハネの黙示録の5章を読みました。前回見ましたように、ヨハネの黙示録は4章から新しいところへ入ってまいります。7つの封印、これがここのテーマであります。この7つの封印が開かれていくということが続きます。それが開かれていく前に、まずこの神様からの啓示を見せていただく、まあ幻を見せていただくこのヨハネは、霊に満たされて、聖霊に満たされて、天上の、この地上ではなく天上の礼拝の場へと引き上げられます。そこで見るわけですね。この地上の礼拝ではなくて、天上の礼拝へと引き上げられてですね、本当に神様の御前近くで捧げられているその礼拝の場所、そこへ引き上げられてこう見るわけです。まあ、ヨハネを通して、この黙示録に記された言葉は、まあ、私たちに、ある意味ではよくわかるし、ある意味では分かりづらい。獣であったりですね。まあ24人の長老であったり。まあこれが何を意味するのかなとこう思うわけですけれども。でも分からないところは、あれこれと詮索しすぎないでですね。はっきりと語られている事柄に心を止めて見るならば、これは、はっきりとしている事柄は、まあ文字通りはっきりしているわけです。開かれた門が天にあって、そこからここに登ってこいという声が聞こえて、聖霊に満たされてヨハネがそこへこう登っていく。そして見たらば、そこには玉座が、一つの玉座が、王が座る座ですね、玉座があって、そしてその玉座に座っておられる方を、四つの生き物賛美している。また24人の長老賛美している。まあこれを見たわけです。生き物とかですね、長老ということにあまりこうこだわらないで、私たちがこれを見るならば、四つの生き物、人間ではない、だけども力ある者たち、主を賛美する力ある者たちですね。何者もこの四つの生き物の主を称えることを妨げることはできません。こういう者たちです。また24人の長老、これは人間ですね。主を賛美して、その言葉を、その賛美の声をやむことがない。まあ、天上の礼拝には主への賛美が満ち溢れている。それをこう見るわけです。そしてさらにその玉座でどういうことがなされていくかを、今日の5章ではヨハネは見ることになります。今日の箇所を見てみますとこうあります。また私は玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。玉座に座っておられる方がこう巻物を持っていたというわけです。巻物。そこにはもうびっしりと表にも裏にも字が書いてあったというわけです。これはこの巻物といったらばですね、聖書ですね。その時代においてはですね、神様の御心が、神様のご計画が、何をすべきで何を しないのか、あるいはどのようなことが実現していくのか、そしてどのようなことが起きるのか、まあとにかく、まあこのヨハネにとってみればこれはもう 神様の手に握られているのはこの聖書、そして神様の御心がここに書いてあると。自分たちがユダヤ人の街道に行って見ることができる聖書の巻物もあるわけですね。これには小さい時からヨハネはずっと馴染んできているわけです。だけどもそれとは違う、もっと神様ご自身の手の中に握られていてですね、もっと深い、もっと豊かな御心が示されているということは、これは見たらわかるわけです。今まで先祖から受け継いできたあの聖書の言葉、さらにそれを超えた、もっと、もしあれを知ることができたらどんなに素晴らしいだろうと思うような、そういう巻物だなということは、もうこれはヨハネにとってもわかると思うんですね。またこれを読む私たちもそうだろうなとこう思うわけです。しかし7つの封印で封じられていますから、これは閉じられた巻物だということですね。そうすると2節を見ますと、一人の力強い天使が封印を解いてこの巻物を開くのにふさわしいものは誰かと大声で告げるのを聞いた。告げるのを見た。告げるのを見た。しかし天にも地にも地の下にもこの巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものは誰もいなかった。これを開くあるいは見るとあるんですけども、これはただこの内容を人々に明らかにするという意味ではありません。一旦神様の御言葉が人々の前に開かれたならば、虚しく神様のもとに帰らないというのがこの神様の言葉の、これはもう根本的な性質なんですね。私の口から出る言葉というものは虚しく私のもとには戻らない、こう教えられているわけです。イザヤ書の55章。だから神様の言葉というのは人の言葉と違う、これはもうはっきりしているわけです。それをもし私たちが見ることができたら、その見た御言葉は必ず実現する、そういう御言葉なんだと、こうまあヨハネ自身も学んでるわけですね。教会もまたそういうふうにこう学んでいる。だけどもこれが開かれない、見ることができないというのは、これがただ人々に知らせられないというだけではなくて実現されないということです。ヨハネは本当に神様を信じればこそですね、本当に神様を信じればこそますます神様の御心が実現するようにとこう思いもし願いもし祈ってもいるわけですから、そしてそれゆえにこそ今パトモスという島に流されているわけですから、なんとかあの巻物に書いてあることが開かれてですね、そしてそれを知ることができて、そして実現していくようにと切に願ったということですね。だから泣きました。まあ実際この当時の教会は迫害の中にあって、もう試練の真っ只中の中で、自分でどうやってここからですね逃げ出したらいいのか、抜け出したらいいのか、そのような中で本当に神様の御名を読んでいる教会ですから、神様御心は何ですか、何が神様の御心なのか、何を神様これからなさろうとしているのか、本当に知りたいわけですね。そしてそれは切なる願いでもあったでしょう。本当に神様の御心が実現していくように、その中で神様の手の中に確かに巻物があるんだけども、これから実現すべき事柄、これから明らかにされていくべき事柄が確かに記されている、それはもう記されているということはもう決められているということですね。計画されているということ、それを知りたいんだけれども、それが知らされることもないし、またそれを実現するようにそれを受け取ることのできるものもいないと。 誰もそのようなものが見当たらなかったので、私は激しく泣いていたという。まあ、試練の中で、私たちはこういうふうなことに、このヨハネのような思いにですね、まあ、信仰から信仰へと本当に進めば進むほど、そのような思いに駆られて、神様を求めることあろうと思うんですね。とても信仰的なことだと思います。神様を信じればこそです。神様は本当に御心、本当に御心は何ですかと。他のところに聞きに行くわけでもない、助けを求めに行くわけでもない。このヨハネもそうですね。神様から助けていただこうとし、神様から全てのことが出てくるんだと信じればこそ、神様の御名を呼んでいる。だけども、自分ではそのことを理解することもできないし、またそれを実現することもできないし、そのようにして、神様は何なんですかと。何が御心ですかと。まあ、このように問う。神様のもとには確かにご計画がある。確かに定められたことがある。だけども、誰もこれを開くことができない、見ることができない。そのもとで、本当に悲しいということあろうと。しかし、そのように泣いていたこのヨハネに対して長老の一人が声をかけます。長老の一人。生き物ではありません。生き物というのはとても強いものですけれども人間じゃないですね。獅子のような姿をしている、ワシのような姿をしている、これはもう本当に力あるものたちです。四つの生き物。だけども人間ではない。だから人間とは違います。でもここに長老が声をかけます。この長老は人間ですね。自分と同じような人間。だけども、今やもう地上を離れ、神様のもとにおいて、神様を賛美する。そのことが全てとなっているような、ある意味では、教会を代表する者たちの姿です。このヨハネも、主の弟子として、長老ヨハネとしてこの黙示録には登場しますけれども、この長老ヨハネはまだこの地上の長老ですね。人間としての弱さ、限界の中で悩んでいるものです。そして今、聖霊に満たされたから天上の礼拝にその場所へと引き上げられていますけれども、ここに主を賛美し続けている24人の長老とは違います。彼らはもう天上の礼拝の一員です。その長老が声をかけます。人間ではあるけれども本当に完全に主のもとに引き上げられたものですね。この者がこう声をかけます。泣くな、見よ、ユダ族から出た獅子ダビデの彦星が勝利を得たので、七つの封印を開いてその巻物を開くことができる。ここをよく覚えたいと思いますね。泣くなと言ったのはですね、この長老があそこに書いてあるのはこういうことだぞ、ああいうことだぞと解き明かして涙を止めようとしたわけではないということです。ヨハネもこの後泣くのをやめます。だけどもヨハネが泣くのをやめたのもですね、あの巻物に書いてあるけれども、それを開くことも見ることもできないから泣いていたんですね。なんとか見たい、なんとかあの実現を見たい、あの内容を知りたい。だけどもその内容を知ったから、あるいはその実現をことごとく見たから涙を止めるわけではないんです。長老が言ったようにですね、あのユダ族から出た獅子ダビデの彦星が勝利を得たんだと、ああ、その巻物を開くお方が、このお方だぞ、示されて、そのお方を見て、泣くのをやめます。これが、私たちの信仰生活ですね。泣くのをやめて、ヨハネは、その巻物を開くことができるお方を見ます。6節を見ますとこうあります。私はまた玉座と4つの生き物の間、 長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見た。子羊には七つの角と七つの目があった。この七つの目は全地に使わされている神の七つの霊である。6節にありますね。ほふられたような子羊が立っていたという。ほふられたような子羊、長老の言葉の中ではユダ族から出た獅子だとこうあったんですけれども、これは力あるものですね。力あるもの。獅子は何者も恐れないものの象徴です。獅子を恐れさせるものはいません。聖書の中でですね、そういうものの象徴です。そして6節に出てくる子羊は、聖書の中で見ればこれは弱いものの象徴です。ほふられたもの、ほふられたような子羊だけども弱いようなものだけれども、ほふられたようなもの、ほふられたようなものだけれども、でも獅子だというわけ。まさしくイエス・キリストですね。十字架でほふられたイエス・キリスト、このお方が立っているというわけ。ほふられて死んだままではなくて、私たちの罪のために死んだお方だけれども、でも今復活なさって立っておられるわけだ。まあ、そのイエス・キリスト、福音の中心に立っておられるイエス・キリストを改めてはっきりと見たということですね。そしてそのお方が巻物を受け取った。巻物の内容、この時点でヨハネが知ったわけではありません。その実現を見たわけでもありません。でもそのお方が巻物を受け取った、これを見てもう泣くのをやめてる。そのお方が巻物を受け取ったのを見るや、四つの生き物も24人の長老も卑劣します。礼拝します。そのお方を礼拝します。玉座に座っておられる方を礼拝していたんですね。賛美して四章の賛美繰り返しませんが、本当に神様を褒めたたえて、今度はそれを受け取ったお方に向かって卑劣して賛美します。褒めたたえます。そしてその賛美の言葉はこうです。9節、あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、しかもあらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からそうすると。そして彼らを、次は自由ですね、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。この王とは支配するものですね。支配するもの。この世の王は自分の外側にあるものをことごとく支配します。これが王です。自分の外側にあるものをことごとく支配していきます。イエス様が教えてくださった通りです。コリントの信徒への手紙、失礼、マルコによる福音書の10章の45節。イエス様に従っていた弟子たちも、イエス様がこの世の王のようなお方だなと思った時には、このイエス様に従って自分たちもその王に仕えるものとして、この世を、自分の外にあるものを支配するものになりたいと思っていたんですね。またなれるとも思っていました。しかしそのような者たちに対して42節から読みますとこうあります。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。こういう王だというわけです。自分の心を本当に治める王だという。人々を自分に仕えさせる王ではなくて、自分の心を収めて自分が人々に仕える王だということです。 この世の王は自分の外側を自分の意のままに治めることができたら王の中の王です。だけどもイエス様が見せてくださった王の姿はですね、自分を治めて自分が人々に仕えるということです。またここには自分の心を治めるということの中には人との関係だけではなくて、外側で何が起きようが自分の心を治めるお方だということです。どんなに恐ろしいことが起きても恐れない、こういうお方だというわけです。誰もこのお方を支配することができない、こういう王だということです。イエス様を十字架につけたポンテオピラトが、私はあなたを死刑にする権限もあるし、そのようなものなんだぞとこう望むわけですけれども、誰も上から与えられなければ権限はないのだと言ってそれをはねのける王です。誰もその心を治めることはできません。ご自分が治めておられるから、誰からも治めさせません。こういう王だというわけです。そういう王になさったんだということなんですね。そういう王になさったんだと。確かに今ヨハネはパトモスという島に流されて自由が利きません。だけども、そのヨハネが本当にいろいろな仕方で不自由の中にあるけれども、その心は主によって治められ、また自らが治めているという、そういう王となさったんだということですね。これを心の中の出来事だけかと言ってはならないんですね。確かにイエス様は十字架につけられた時、人は救ったのに自分は救えないと言って、とても無力なもののように見られました、言われました。でもここから全てが始まったんですね。ここから全てが始まるという。また、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさった。祭司との祭司というのは神様のもとに生贄を持って血を携えて近づくものです。大胆に神様の御前に近づくものです。生贄を持って神様に受け入れていただく、このような特権を与えられたものです。捧げたものを受け入れていただく、こういうもの。他の人が持っていったら主は受け入れません。他の人々が持っていっても主は受け入れてくださらないんです。祭司が持っていった血と私たちが持っていく血とは同じものなんだから、神様は喜んでくれれば、こういうふうな仕方で持っていってもこれは許されない。これが祭司だったんですね。それは神様はその持っていったものも受け入れるけども、それを持ってきたものも受け入れるから受け入れてくださる。またこの祭司が神様の御前に近づいてですね、香を持っていく。その時にその香を受け入れてくださるのは、その祭司を受け入れてその香を受けてくださる。まあ、これは祈りの例えですけれども、他のものは祈っても受け入れないが、そのものが祈りを捧げる時には神様が受け入れてくださる。憐れみを、そのものを受け入れるからその捧げる祈りも受け入れてくださる。こういうものとなさったということ。彼らは地上を統治しますであります。大祭司であるイエス・キリストがその祭司の最たる姿を人々の前に見せてくださったわけです。人々からは十字架で死んだイエスというのは神様から捨てられたものにこう見えたわけですね。呪われて捨てられたものに見えたわけです。だけどもこのお方こそまさしく大祭司である。このお方を受け入れたように、このお方と同じように、このお方に従って神様に近づくもの、このお方を通して近づくものを神様は受け入れてください。まあ改めてこのパトモスに流されているヨハネが自分が何者であるかをそこでもう一度確認することができるような賛美がここで捧げられているのを見て、 聞くわけですね。改めて私たちが注意しなければならないのは、ここではこの礼拝にヨハネがその一員としてですね、参加しているとは言えないわけです。見ているだけなんです。見ている。というか、見ているだけで、本当にそれを通して彼は、神様の御前で何がなされているのか。この地上のありさまはとても混乱したもののように見えるけれども、神様の御前では決して混乱していないこと。神様の御前では全てが実は収められて、神様の御心の通りに実はことが進んでいることを確認するわけです。この地上でパトモスに流されているヨハネはですね、はっきり言って神様のご支配がどこにあるのか明瞭には見えなくなっているわけです。だけども改めてこの天上の礼拝を見たときに、いろいろなことがあるけれども、それは神様のご計画の中で全てがあるということを改めて確認させられるわけです。その確認の仕方は繰り返しになりますけれども、こういう計画だ、ああいう計画だと、こと細かくそれを知って確認しているんではありません。その巻物を開くことのできるお方がおられ、また見ることのできるお方がおられ、そのお方がその巻物を受け取って、そこにおられる。そのイエス・キリストを見たからです。そしてそのイエス・キリストが讃えられていることを見たからです。信仰によってです。信仰とは見えない事実を確認することなんですね。生の自分の目が見たものだけで動いていったら、どこに信仰があるかというありさまになります。だけども、ヨハネがそうであったように、御霊に満たされて、聖霊に満たされて、そして御言葉を通して、主の御言葉を通して、見たときに、改めて信仰によって見るということが、見えてくるものがあったわけです。それはまさしく玉座におられる方、そしてまたそのもとから巻物を受け取ってそこに立っておられるお方、そしてそのお方、玉座の方を賛美する四つの生き物、また長老たちの姿、これを見たということですね。私たちもまたどのような礼拝の中に招かれ、そしてまた捧げているのか、どのような礼拝を捧げているのか、御言葉の導きを得たいと願います。祈ってまいりましょう。お祈りいたします。主よ、私たちの礼拝がこの世に望みを置くだけで終わるものとならないように、誠に、すべてにおいて、すべてでおられる、すべてであられるお方において、定められたご計画があり、そのもとで、主がなすべきことをなして、天に昇られて、父なる神の右に確かにおられることを、鮮やかに、もっと鮮やかに見ながら、心強められ、誠の賛美をもって、歩んでいくことができるようにさせてください。本当にあなたを褒めたたえることができますように、すべての道で主を褒めたたえることができますように、どうぞ恵みによって私たちを強めてください。人の目に幸いと見えることの中でも自分を見失わずにあなたの恵みを認めてあなたの皆を称え、また人の目に災いとしか思えないようなこと、煩いとしか思えないようなことの中にあっても、なおあなたの恵みを本当に悟って 褒めたたえるべき主の御姿を仰いで、褒めたたえながら歩んでいくことができるように、どうぞ主よ、あなたへの賛美と祈りをますます私たち一人一人の心の中に、生活の中に満たしてください。またそれを通してさらに教会の中にあなたへの賛美を、また祈りを満たしてください。聖霊による喜びにあふれるようにどうぞ導いてください。そしてあなたの喜びに強められながら、この世にあって忍耐をもって、またあなたの知恵をいただきながら落ち着いた歩みができるように、どのような時にも静まって歩むことができるように強めてください。御手に委ね、感謝して、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の257番です。